司会者は、口語訳聖書でお読みいたします。それでは創世記の11章の31節から12章5節。テラはその子アブラムと、ハランの子である孫ロトと、子アブラムの妻である嫁サライトを連れて、カナンの地へ行こうとカルデアのウルを出たが、ハランについてそこに住んだ。テラの年は205歳であった。テラはハランで死んだ。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。アブラムは主が言われたようにいでたった。ロトも彼と共に行った。アブラムはハランを出たとき75歳であった。アブラムは妻サライと弟の子ロトと集めたすべての財産とハランで得た人々とを携えてカナンに行こうとして出立ち、カナンの地に来た。そして創世記の22章の18節です。します。また地の諸々の国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。あなたが私の言葉に従ったからである。アメン。本日はこの聖書箇所から神の計画に生きる幸いという題で、藤井牧師にメッセージをしていただきます。それではお願いいたします。
おはようございます。で、最初お会いした時はこういう挨拶しかできないんですけれども、憧れの教会に、来ることができました。25年前ですね、憧れの教会に来ることができて本当に喜んでいます。で、敬愛する西堀先生の教会に本当に来れて喜んでいます。実は25年前私たちと同じ教団の石賀誠先生がこの教会で、ね、牧会をされたということを聞いています。同じ年に私たちもフレーズのカリフォルニアのフレーズのに出てきて、日本人教会をスタートさせしました。ということで今年の4月30日が25周年の礼拝を持つことができました。それで私は引退したって書いてありましたけれども、まだ引退してないんです、実は。日本に2年の予定で教理伝道に向かいます。で、家内は93歳の母がね、ずいぶんちょっと元気がないかな、帰った方がいいかなっていうのでね、一緒に帰ることに決めました。で、今日はですね、こういう格好してますけれども、私たちの礼拝堂を詩吟のグループの方がね、詩吟の大会の時使ってくれてるんですよ。そういう時はこういう、ね、男性はこういう形でね、吟を吟じるんですよ。だから私も今日こういう形で、これ打ち合わせってないんですけれども、群馬県の牧師先生が作られた詩なんですけれども、住谷天外という方、ちょっと通訳者と息子とまだ打ち合わせなかったことが今起こっています。で、詩吟を吟じるのを歌うとは言わないで吟じると言いますけれども、吟じる前に、意味をね、説明しようと思います。感謝して朝起きて、そして感謝して働いて、ね、行こう、床に着く、ね、そして、生死永続は天佑に任すっていうのは、生きることも死ぬことも、ね、神様の栄光を受けることも恥ずかしめを受けることも全て神様の御心にお任せします、ね、そして感謝して受け、感謝して与う、感謝して神様の恵みを受け、受けた恵みを お返しする。そして三病を絶滅して八宗を楽しむ。三病って言ったらね、体と心と霊の病、これを神様は絶滅してくださいます。で、八宗って全世界を神様の感謝で満たしてくださる、そういう銀です。感謝住屋天外作。感謝しておき、感謝して働いて、いこう生死永辱は天よに任す。感謝して受け、感謝して与う。三病を絶滅して、八宗を楽しまん。はい、ありがとうございます。日本ではやったことないことをアメリカに来て修行をやることになったんですけどね。で、修行を通して3人の方が教会に来るようになって救われました。今教会員となっています。一人の方は、私の詩吟の先生は成長の家のリーダーです。で、成長の家に入っていた人がね、バイブルスタディに来られるようになって、バイブルスタディに来られると、ああ聖書はいいねって言うんですけれども、また成長の家の集会に行くと、あ一緒だってね。それをずっとやって、何年かな、10年ほどやってられた方が、ある時枕元にイエス様が立った、諸刃の剣を持ってね、イエス様が立てられた。幻ですよ、夢ですよ。ガタガタガタ震えて目が覚めて、イエス様がどちらか決めなさいって言われた。で、日曜日の朝でした。日曜日の朝礼拝に来て、先生今日私は断ります、ね、やっと分かりました、ね、昼から、この成長の家の集会があるんですよね。で、迎えに来て行って、きっぱり断って、そして今は教会員として、今92歳ですけども、一番元気なおばあちゃんです、ね、3人の方が救われた。で、日本人を救うのはとても時間がかかるってね、ある伝道者は桃栗3年かけ8年、ね、日本人伝道20年って言ってたことがあります。本当に20年かかったんですよね。まあ、この詩吟の話はともかくも、今日私が準備したメッセージは、神の計画に生きるってね、ちょっとこう、はい、コンピューターちょっとあまり慣れてないので、辛抱してください、はい、今全世界は解決できない問題をたくさん抱えてますね。今息子はマンハッタンに住んでますので、このおとついですか、国際連合の前を通ったんですけれどもね、世界中の旗がここ木が 飾ってありましたけれども、世界中の問題を、ね、ここで解決しようとしてみんな努力しておられるんだなってね。だけどなかなか行き詰まって解決できない問題がたくさんある、ね、で私たちもそういう大きな問題が出ることに私自身心が痛みます。皆さんどうでしょうか。個人の問題でも個人の毎日の生活でも生活の中でも行き詰まってしまう、しんどいっていうことが続いて起こってきます。まあ、世界は閉塞感で満ちてる状態じゃないかなと思います。そういう中になって私たちは転換期を迎えてるんじゃないかな。これから神様が、ね、悲観的なことばっかり考えないで、神様がこれから何か新しいことをされるんじゃないかなと思って期待しています。そこでこの箇所を選びました。この今日の主人公は、アブラハムさんです。最初はアブラムで出てきますけれども、で高貴な父っていう、ね、アブラムは高貴な父でしたけど、アブラハムは何ですか、多くの国民の父になる、ね、その小さな働きから大きな働きにね、彼が向かうっていうので名前を神様が改名されるんですけれども、今日は最初からアブラハムで名前を通したいと思いますね。さあいかがでしょうか。私たち今この大きな転換期にあると思います。神様がこれから何か新しいことをされるんじゃないかなと期待してますけど、私の教会にあっても全世界の教会にあっても、また個人の生活の中にあっても、神様はこの転換期をどう乗り切っていくべきか、その答えを今日の聖書箇所から共に学んでいきたいと思いますね。さあこのアブラハムさんの人生の歩みを私たちは手本として今日からですね、神様の大いなる祝福が待っているワクワクの人生を共に、ね、歩んでいきたいと思います。それが今日の私たちのメッセージのゴールですね。で今日読みましたけれども、実はこの聖書箇所が起こる前にアブラハムさんはお父さんのテラと、おいのロトさんと一緒に、ウルの地を出て、もうすでに、ね、神様が言われた地を目指して行ってるんですけれども、ところが途中でハランにとどまってしまったっていうのが今日の聖書箇所の出来事ですね。で今日のメッセージは3つのテーマから学びます。まず第一のテーマは主の御言葉を聞く人生、主の御言葉の聞く人生ですね。2つ目は主の御言葉に従う人生、御言葉を聞き、そして御言葉に従うことを通して3つ目の今日のメッセージの柱は主の祝福に預かる人生です。でこの3つのテーマからメッセージを取り次ぎます。そうこの主の御言葉を聞く人生ですね。で今日読みました箇所のちょっと前の出来事をこのように、使徒の働きは言ってますね。あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けってね。先ほど地図で見ましたけれども、ウルの地を出てこのアブラハムさんは神様が目指された カナンの地を目指していったわけですよね。で、このあなたの土地と親族を離れっていうことが最初に言われてますね。神様はアブラハムが偶像崇拝の地ウルから離れるように言われた。で、偶像とは神様以上に大切なものを偶像と言います。で、私自身偶像っていうのは神の形に似せて作った仏像とか、それから神様だと思って信じてるその山とか大きな滝とか動物なんか、これが全形のあるものが偶像だと思っていましたけれども、実は聖書はこのように言ってますよ。一緒に読んでみましょうか。はい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさばるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を創造することができません。はい。これ偶像って不貧困なもの、汚れたもの、むさばるもの、ちょっと今まで考えてたとちょっと違ってたなってね。神様以上に、ね、大切にするものが偶像だっていうこと、この御言葉は言ってますね。いかがでしょうか。私たち神様以上に大切なものがどうでしょう。私自身ね、時々出てくることがあるんですよね。あ、これはダメだなってね。バイブルスタディの時でも他のことを考えているっていうような時があったり、礼拝中に次の行事のことを考えたりとか、ね、今、ね、一番優先すべきことを優先せずに別のことを考えているっていうのがね、そういうことが私たちにもあるんじゃないでしょうか。神様でないものを、ね、神様以上に大切にするというのが偶像礼拝ですよね。アブラハムさんはウルの地にいた時に神様のこのメッセージを受け取った。彼は住み慣れた地を離れて、土地を捨てて、親族からも離れて、カナンを目指して出発しました。で、私自身のこの信仰で、私はヨハネの福音書3章16節からじゃないんですよね。私は理屈っぽい男です。創世記1章1節でから救われたってかね、初めに神が天地を創造した、この御言葉が入ったのは、38年前です。天と地と万物を作られる方、この大宇宙を作られる方、これこそ本物の神様だなってね。で、まだまだ素直に信じられないところありましたけれども、よく考えたら藤原ジムのフィンガープリント、世界でただ一つだって、ね、これ一つしかないんですよ。神様が創造された、ハジムを創造された証拠を残してくださってる、ね、そういう神様こそ、聖書の神様こそ本当の神様だなということで目が開かれました。そして私はその当時宗教書とか、ね、哲学書が大好きでしたけれども、もうその本を全部集めてきて庭で全部燃やしてね、なんか体から硬いなんか重い荷物がストンと落ちたようで、ずいぶん楽になりましたよね。そして神様は私が偶像崇拝から離れる、ね、きっかけを与えてくださった。神様があなたを創造された証拠は、この世で唯一の、ね、あなたの神話。で、今日私たちは偶像から離れる時としようではありませんか。あなたが生まれた地と親族を離れていくところは、私があなたを示す、あなたに示す地に行けって神様は言われました。 偶像から離れるなら神様が約束された地に行くことができる。アブラハムにとって神様が約束された人は地はカナンでしたよね。私たちにとって約束された地はどこでしょうか。先ほどの御言葉がそれを語ってますよね。偶像から離れて私たちが目指すべきところは、キリストと神との御国、私たちは目指しています。いかがでしょうか。皆さん、神の国を確かに私たちは目指しているんでしょうか。偶像から離れるならば、私たちはキリストと神の御国を創造することができます。私たちは神様が目指された地を目指していくべきですよね。アブラハムさんは神の御言葉を聞いて立ち上がりました。そして彼は二つ目の段階は主の御言葉に従っていく人生を彼は選び取りました。ところがこういうことになってしまった。一緒に読んでみましょうか。テラはその息子アブラとハランの子である自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライトを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼はハランまで来てそこに住み着いた。一時停止じゃなくて住み着いたっていうんですよね。ウルから出たのは良かったんですけれども、カランっていう途中で彼はとどまった、お父さんとそして、甥子のロトさんと一緒でしたよね。なぜとどまったんでしょうか。いかがでしょうか。私たちも神様に導かれているにもかかわらず、ね、導きの途中で途中下車したり、ね、途中停車したりするってことはないでしょうか。私自身もそういうことがありましたよ。最初に神様からなんか証明らしきものをいただいたのは、38年前でしたけれども、でその時私は祈りをしてたんですよね。家内と一緒に野球部を経営してましたけれども、とてもね祝されてきたんですけれども、何の喜びもないってね。儲かってね、この立派な家を買って高級車に乗って、最初はそういう感じでしたけれども、最初これで一体10年後20年後何かな、神様私の行くべき道を教えてくださいって祈りをしてもしてもしても答えがない。ある時せっかちな祈りをしました。神様今日答えをください、答えをくださらなければもう私はもうおかしくなります。でその朝神様から、ね、今日お前の行く道を示そうっていう声が、神様の声らしきものが聞こえた。もうその祈りを忘れてましたけれども、夕方頃、これ日本の話でしょ、3人の牧師先生が予約もなしに来られた。もうびっくりしましたね。体が震いました。あ、この人たちに従っていくべきかな、ね、優柔不断な私です。で私はとりあえず進学校で仮の進学生、ね、聴講生として学ぶことを決めました。8年間聴講を続けた。で私がそんなことをしたのからもう5年以上はダメにしましょうっていうことに進学校は決めたようですけれども、まあ、そういう感じでこの8年続いて、で8年目の時はとてもとてもこの重い科目を取ったとか、ね、で寝不足でぎっくり腰を起こすし、もうどうしようもない状態になった。 で、この時日本の言葉座ですか、二足のわらじを履くのはやめなさいってね。人は一度に二足の靴を履くことはできないっていう、ね、どちらか一つに決めなさいっていうことを神様は導かれた。優柔不断なものであっても神様は導かれます。アブラハムさんも従い続けることの難しさを彼は体験しました。ウルの地を離れてハランに住み着いてしまったって。誰でもそういう時がありますね。私もそういう時があった、ね、神様から献身を受けたにもかかわらず途中でとどまってしまった、ちょっと妥協してしまったということでしょうかね。アブラハムが従い神様に従い続けるということの難しさを体験したように、私たちもそういう時がある。しかし神様っていう方は私たちを愛しておられますから、絶妙なタイミングで神様は神様の時を選ばれます。神様は時を選ばれる方です。ハランに留まっていた時にアブラムさんのお父さんは亡くなった。205歳で亡くなった。お父さんが亡くなったということで大きな転機を迎えた。その時神様がそのタイミングで語られたのが、今日皆さんと一緒に読みました12章1節、創世記12章1節、一緒に読みましょうか、はい、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、はい、これはね、アブラム、あなたは忘れてませんか、私はカナンまで行きなさいと言ったではないか、ね、行く時が来たよっていう、ね、アブラムさんは75歳で自分の計画から神様の計画にリセットすることができた。私はその先を見ましたけれども、8年間長考して、ね、大変なことになってもう動けない状態になったところから神様が御言葉をくださって、ね、この御言葉を通してやっと目が覚めたっていうかね、神は御心のまなにあなた方のうちに働いて御言葉、志を立てさせことを行わせてくださるのですってね、神様が私の計画を立てたからその計画に従ってきなさいってね、私を目を覚ましてくださった。そして8年間の長考をやめて本科生の、ね、牧師高校の進学校に、これは日本の話ですけど入ってやっと神様のレールに戻ってくることができたって言うんですよね。で、皆さんね、神様から導きを受けたときは遅れないで果たさなければいけないっていうことを、私自身これを、ね、この御言葉によって、本当に悔い改め立ち上がることができました。誰でもそうですけれども、神様に導かれたときはあまり予定を遅らせない方が賢明ですよね。神様は今日私にあなたに語っておられると思った時は、その時一歩踏み出していくっていうことがとても大事です。アブラハムは従い続けることの困難を体験しました。三つ目の新しいステージ、神の祝福に預かる人生、これ一緒に読んでみましょうか、はい、そうすれば私はあなたを大いなる、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私を祝福し、あなたを呪う者 私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ありがとうございます。神様の約束を受け取るには忍耐が必要でしたですよね。ヘブル書ではこのアブラハムの信仰、このように言ってますよ。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすってね。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。神様に聞き従っていくっていうことは、とても忍耐がいるものですよね。忍耐がなければ私たちは神様の約束を受け取ることはできないっていうのよ。アブラハムは幾多の試練にも遭いながら、危機的状況の中で神様が介入してくださるんですよね。ある時は、ご自分の奥さんを、ね、妹だと偽ったりしてね、命を助けてもらったり、いろんなことがありました。でその彼が国民の父とするって、ね、解明するんですけれども、今日は最初からアブラムで通してますけれども、アブラムからアブラハムにね、神様が解明してくださった、ね、これは99歳の時に彼は神様が解明してくださった。偉大なる父から多くの国民の父っていう名前に変えられた。彼のね、選挙活動が大きくね、拡大していくっていうきっかけになった御言葉、この解明ですよね。アブラムにとって一番大きな試練は何だったでしょうか。神様が一人子、奥さんからで、聖妻からできた、ね、サラさんからできた一人子イサクを神様に捧げるように言われた時ですよね。いかがでしょうか皆さん。もし私たちの子供を神様に捧げなさいって言われたら、どうでしょうか。私はちょっと無理かも分かりませんね。神様っていう方は心配ないですけれども、このアブラハムが参加されたっていうことは、彼が私たちの信仰の父、多くの国民の父ともなる神様、このテストですかね、このテストに合格したっていうね。神様は最初から彼はこのテストに合格するということを知っておられたんですよね。で、彼はすでにこの時にこの神様のこの約束を信じてました。これを信じることで彼は義とされた。聖書は言ってますね。彼は救われた。救われてるアブラハムに対して我が子を捧げるっていうことは大丈夫だって神様はそう思われたようです。アブラハムのこの当時の信仰は、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えるって、ね、これを信じた結果、彼は義と認められた。信仰義人、最初のこの言葉が出てくるところですよね。神様は天使を送って彼をとどめられた。ヘブル書はこのようにアブラハムの信仰を称えてますね。一緒に読んでみましょうか。はい。彼アブラハムは神には人を死者の中からよみがえすこともできると考えました。そこで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。はい、で私は個人的に、アブラハムさんの信仰はこれ復活信仰、ね。最初に復活信仰を持った方じゃないかな。とそのようにね、尊敬しています。彼がこの信仰を持ってくださったおかげで、ね、私たちも祝福に預かることができた。アブラハムは 神様を信じ忍耐して神様に従い続けることができました。アブラハムは最も難解なテストに彼は合格した、はい、で私にもそういう、ね、試練が来るかな、まあ、大丈夫、多分私には来ないと思います。神様っていう方は、ね、私たちが一緒に読んでみましょうか、はい、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えることができるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ありがとうございます。私たちが耐えることができる試練しか神様は与えません、与えられません。だから安心して私たちは人生航路を歩むことができます。でこの約束は一体どういう約束だったか一緒に見てみましょうか。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムさんは神様の声に聞き従いました、聞き続けました、ね、時々、ね、危ない時もありましたけれども神様が助けてくださって彼は信仰を全うした。このあなたの子孫っていうのがね、これはヘブル語では単数形になってます。単数形になってるんですよね。イエス様のこと、イエス様のことを指してます。2000後のパウロさんはこのように読み解いてみますよ。一緒に読んでみましょうか、はい、ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫と言っておられます。その方はキリストです、はい、アブラハムは信仰を全うしました。彼の信仰はユダヤ人の家系につながり、そしてダビデが生まれ、予言通りにマリアさんからイエス・キリストのご降誕へとつながっていきます、まあ、皆さんご存知のことです。神様は救い主を旧約聖書に予言という方法で救い主が来られるということを伝えられました。キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死なれました。アブラハムが一人子イサクを取り戻したように、神様は十字架にかかって亡くなられたイエス・キリスト、3日目に死を滅ぼし、外も滅ぼし、よみがえらせてくださいました。私たちはイエス様を通して、すでにイエス様を信じることを通して罪の許しと復活の命、永遠の命を約束されている。私たちはイエス様を信じて義とされる。アブラハムさんが神様の約束を信じて義とされたように、私たちがイエス様を信じて義とされる。今はそういう時代ですよね。神の祝福に預かり、私たちが神の祝福に預かるならば、私たちの子孫も祝福に預かる。キリストと神の国を相続することができます。私たちはこの今日の御言葉ですよね、今日の暗唱聖句をもうすでに読んでいただきましたけれども、この暗唱聖句を一緒に読んでみましょうか、はい、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。で私はこの御言葉によってですね、会うごとにね、この人に最後別れてあなたを祝福しますっていう言葉をね、かけるように心がけています。で私たちが祝福を届けるっていうのは、アブラハムさんが神様からの祝福を、ね、 受け継いでくださって、で彼の信仰が私たちに伝わってるから、私たちは神様の祝福を届けるものです。祝福を届けるならば、ね、届けられた人の子子孫孫に至る祝福に預かることができるんだ、ね、なんと素晴らしいアブラハムさんの、信仰でしょうか、ね、今世界中簡単に解決できないほどの大きな問題を抱えています。私たちの人生でも難しい問題が、ね、子供を捧げなさいっていうほど大きな試練は来ないかもわからないけれども、大きな試練が来るかもわかりません。今世界は、私たちは主の声を聞く時が来た、ね、私たちも個人的に立ち止まってしまうかも時があるかもわかりませんけれども、アブラハムが神様に従った結果、彼の子孫が祝福の人生を受けることができたように、今日も私たちも神様の声を聞き従い続けることを通して、子子孫孫に至る神様の祝福に預かることができます。じゃあお祈りします。天のお父様、感謝します。感謝します。御言葉を感謝します。今まであなたの御言葉を聞きながらも即座に従うことができなかった弱さを悔い改めます。神様、アブラハムは私たちの信仰の父であるアブラハムさんが生涯神様に従い続けた結果、神様の祝福を受け取ったように、私たちも今日神様の御言葉を聞きましたから従い続けます。私も私たちもあなたの祝福に預かりたいのです。私たちの子子孫孫に至る祝福をあなたが導いてくださり、届けるものとさせてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。